ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。先日私はイスラエルに行きました。アリエルという町の小さなホテルに泊まりました。するとそこにフィンランドからの旅行者が泊まっていたのです。夜の食事の時、私は片言英語で立ち話をしました。私はムーミンが好きなんですよと言うと、彼女は、私もそうよ。でも、ムーミンより、スナフキンがもっといいわね、と言うんです。どんなところがと聞くと、スナフキンのセリフを一つ教えてくれたんです。長い旅に必要なのは、大きなカバンではなく、口ずさめる一つの歌だ。洒落てますね。人生という長旅では、大きな家、大きな車、大きな会社を持つより、口ずさむたびに気持ちが晴れ晴れとする歌を持つことの方がはるかに大切なんだって言うんです。私にとって口ずさむたびに気力が湧いてくる歌とはイエス・キリストです。今日、キリストの中にすべての神様の備えがあることを聖書の中から考えてみましょう。ある時キリストは4日前に弟を死なせてしまった2人の姉妹のところに行くのです。この二人の姉は弟の死を受け入れられずにいました。というのは、キリストがもう4日早く来てくれていたら、弟の病気はキリストに癒していただけたのにという悔しさがあったからです。二人の姉は泣きながら、今は亡き弟の墓の前までイエスを案内します。聖書はこう語っています。彼らはイエスに主よ、来てご覧くださいと言われた。イエスは涙を流された。第一にキリストは泣く人と共に泣く方です。あなたの心に寄り添って、あなたが感じるようにあなたの悲しみを感じる方です。喜ぶ人と共に喜ぶのはある意味簡単なことですね。あなたの愛する人が試験に合格したり、あなたの大切な人が結婚式を迎えたり、出産したり、仕事で良い成績を上げたりしたとき、おめでとうっていうのは言いやすいことです。その場にいるということは嬉しいことですね。しかしあなたの愛する人が不幸のどん底に落ちたとき、恐ろしい宣告を受けたとき、何もかも失って絶望しているとき、どんな言葉をかけてあげることができるでしょう。相手のことが親身になって思える人であればあるほど、私たちは言葉を失い、途方に暮れ、自分の無力さに打たれてしまうのではありませんか。実は悲しみのどん底にいる人は、慰められたいとは思っていないことが多いです。励まされたいとは思っていないことでしょう。そうではなく、一緒に泣いてくれることを望んでいるのです。しかし私たちは一緒の場所、一緒の時間にいても、一緒の心にまではなれないです。なぜなら、人は一人一人、感受性が違います。ましてや当事者と、そうでないものとの隔たりというのは、本当に大きなものがあると思うのです。しかし、ただキリストだけは、あなたが感じるように、あなたの悲しみを感じ取る方なのです。もしあなたが過去の人生において何か辛すぎるところを通ったことがある人で、それを思い出すたびに苦い思いになってしまうなら、どうぞ覚えてください。あの辛い現場にいたのはあなた一人ではなかった。キリストがあなたと共に、あなたが感じるように感じてそばにおられたのです。いや、キリストは人が感じるよりも、もっと深く悲しみを感じることができる方なのです。実はこの時、イエスが涙を流されたのは、弟を失った姉たちの気持ちが分かったからだけではありません。死というものに対する怒りを伴う悲しみの中にあったのです。死というものが人間に与えるダメージの大きさ、そのむごい結末を持った時、腹の底から怒りを感じる方だったのです。実にあなたのために、あなた以上に苦しんで、あなたの問題に立ち向かっていかれる方、それがイエス・キリストなのです。第二に、キリストは ただ悲しみの共有者で終わるのではなく、解決者である方なのです。聖書にこう書いてあります。イエスは大声で叫ばれた、ラザラよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。なんとイエス・キリストは4日前に死んで腐り果てていたはずのラザロを蘇らせたのです。仮死状態の人を蘇生させたのではありません。完全に死んで4日も経って、遺体が朽ちている人を完全な健康体にして生き返らせたのです。実はこのキリストの復活の奇跡は、当時イエスの反対者であったユダヤ人たちの記録にも記されています。イエスは悪魔の力で人を生き返らせたり奇跡を行ったと書いてあるのです。もちろん悪魔の力ではありません。神の力で奇跡を行ったのです。しかし注目したいのは、イエスの反対者ですらイエスが奇跡を起こしたことを認めているということです。反対者はイエスに有利なことは言いません。不利になるようなことばかりを書くはずです。その人たちですらイエスが奇跡を行ったということは認めているのです。つまり本当に奇跡があったということなのです。キリストは死者を蘇らせることができる方です。命の主です。しかし、この奇跡のためにイエスは当局の怒りと恐れを買い、十字架処刑への道のりが本格的にスタートすることになったのです。第三に、この奇跡が今日生きている私たちに対して語っている意味なんです。死んで4日も経って臭くなっていた人を新しく作り変えることができたキリストは、罪によって腐り果てた人生を行く人をも全く新しく作り変えることができるのです。ドストエフスキーの代表作に罪と罰があります。主人公のラスコリニコフは人間には2種類あると言います。人を殺して罪に定められる平凡な人間と、ナポレオンのように多くの人の命を奪っても英雄とされる非凡な人です。自分はその非凡な人なのだと自らに言い聞かせ、ある強欲な金貸しの老婆を殺害し、金品を奪い取るという計画を立てて実行します。ところが犯行当日、来るはずのなかった老婆の妹がやってきて、その犯行現場を目撃されてしまうのです。やむを得ずラスコリニコフは第二の殺人に及ぶのです。この小説のクライマックスは、家族のために娼婦に見落としたソーニャという女性が、殺人犯であるラスコリニコフに聖書を読んで聞かせるシーンです。長い長い聖書の箇所を朗読するのです。そして彼女が読んだ箇所こそが今日皆様に紹介している箇所なのです。ラザロを蘇らせるキリストの奇跡を語るのです。人を殺してしまった殺人者と自分で自分の人生を殺してしまった娼婦は罪人のために涙を流し、血を流し、命まで捨てて、蘇ってくださったキリストの中に光を見出していくのです。どうぞあなたも、罪人に寄り添い、死者を蘇らせることができる唯一の救い主、あなたのために死んで蘇られたイエスキリストを救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めします。